もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
息子の、はい、学校のこと、進路のことといいますか、はい、まあ、親としてどのように、今難しい状況なんですけれども、どうやって導いていけばいいかっていうところをちょっとご相談したくてお電話しました。
はい。あなたおいくつですか？
36歳です。
ご主人は？
33歳です。
はい。で、息子さんはおいくつですか？
息子は高校2年生です。17歳です。
お一人だけですか？あとご兄弟いらっしゃいます？
はい、娘が下に小学校1年生、7歳です。
7歳、はい。じゃあこの4人家族なんですね。
はい、そうです。
はい、どういうことなんですかね？
息子自身が、反抗期の頃から、だいたい小学校高学年ぐらいから、まあ、学校に行ったり休んだり、夏休み明け宿題やってなくてすぐ一日休んだりとかっていうこととかを、中学に入るぐらいまで繰り返してまして、ただ不登校っていうわけではなく、行けている状態なんですけれども、高校に入っても、やっぱりそこまで休むことは少なくはなったんですが、どうしても遅刻してしまったりとか、気持ちが乗らずにこう足が向かなくて、遅刻したと思ったら結局来てないですってことで学校から連絡があったりとかっていうことで、今また再びそのサイクルに入ってしまって、今日もちょっと学校の先生の方からちょっと連絡があって来てないんですけどっていうことで、
中学に入ってからはそういうことはなくなったわけですか？
ただその理由をつけて、宿題やってないから休み明け行かないとか、そういうことは小学生よりは減ったけれども、あるにはありましたね。
どのぐらいの割合で？
全く休まない日もあれば、1日2日休みたい、今日は行きたくないとかって言って行かない日もあるっていう感じですね。
月2回ぐらい行きたくないなっていうのがあったぐらいだったんですね、中学校の時は。
そうですね、多くてそれぐらいです。少なければ全くない月もありました。
じゃあ高校の時はもっとそれより増えてるってことですか？
いいえ、減ってはいます。
じゃあそんなに、
もともとちょっと勉強面でもちょっとやれるようになるのが一般的な子たちよりも 1,2 年遅いかなっていう気はしてて、私も夫の方も時間をかけて遅れてできるようになっているっていうところがあったので、よくはなってきてるんですけれども、また今回ちょっとそういうことがあって、高校に関しては休むというよりは遅刻ですね。とにかく遅刻が多くて、
例えばその学校の中で人間関係がうまくいかないとか、そういうお休みではないってことでしょうか？
いじめられてるとか、なんか嫌なことしてくる子がいるっていうことでは多分ないと思います。文を読む力とか、なかなか人が一回で言ったことをちょっと理解しづらい時とかもあるんですよ。少し難しい言葉を使ってしまうと、なのでやっぱり同年代のこと、その辺の理解力っていうののギャップがちょっともしかしたら学校では大きくて、本人としてもなんで自分こんなに遅いというか、俺だけ分かんないんだろうみたいなところはあるのかなって予測してるんですが、
学校の先生は何ておっしゃってるんですかね、その生活態度みたいなこととかは。
生活態度に関してやっぱり遅刻が多すぎるし、このままの評定だと、大学進学は厳しいかもしれないっていう話とかはあって、あとはやっぱり欠席が多すぎても就職に響いてしまうし、就職するにしろやっぱり相手は見ているから、就職するにしてもやっぱりそれは態度として改めないとっていうところは聞きました。
お家ではどうですか？
気分がいい時にはすごくよく喋りますし、いろんなことが自分の中でうまくいってるって多分感じるときは、すごく饒舌というか、よく喋りますけど、もともと私自身がちょっと小さい時に、息子のことを未婚シングルで育ててたので、今の主人とはお互い初婚ではあるんですけれども、遺伝子的な父親ではないので、彼の勉強とか甘えとか、そういうものに構ってあげられないとか、手をかけてあげられなかったっていう、私の中での後ろめたさがすごくあって。
未婚でシングルだった時っていうのは何年間ぐらいだったんですか？
6年ぐらいですね。
ちゃんと見られてないなっていうお気持ちもあるんですね。
そうですね。だからなんかそこでもうちょっとこう成功体験とかを積ませてあげてたら、もうちょっと良かったのかなとか、こうやってもやってもやっぱりうまくいかないっていうのが積み重なって、もうやりたくないっていうふうに彼の中で結論になってしまったんじゃないかなとかっていうふうに、ちょっと私の後ろめたい部分もありまして。
今のお父さんとの仲はどうですか？
人間として 尊重してくれてると思うので、夫の方は、うん、すごい人として大切にしてくれてると思いますし、うん、隠し事とかも特にないので、うん、反抗期の時は夫と大喧嘩して、まあ、それこそ殴り合いのような感じになってた時もありますし、うんまあ、夫にも、まあ、息子として息子はちょっと気分が悪くなると私に対して、うん、なんでこんな男と結婚したんだとか、うんまあ、そういうことも父親自身にも言いますし、うん、俺は父親と思ってないとか、うん、自分の気分が悪いとそういうふうに言ったりもするので、うんまあ、ある意味本音で話はできてるんじゃないかなというふうに私は思ってはいます、うんうん、
なるほどね、はい、じゃあ学校にお休みがちでその学力が伴わないということが一番の今のお悩みでしょうかね。
そうですね。でそのことをちょっと夫と話をしていて、うん、高校を卒業するっていうことをこう目標にして息子と3人で話し合うのか、
うん、
それとももう息子の希望をもちろん踏まえてですけど、うんまあ、そこを目標ではなくて、
うん、
今言ってる高校は終わりにして何か違う形で親として支援できることをしていくのか、うんうんっていうことを今ちょっと話し合わないとねっていうことを言ってるんですけど、まあ、もし後者だった場合、うん、どのようなところに相談に行ったりとか、
うん、私の友人のお子さんはやっぱり不登校でずっと学校行かなかったりしてだけど、大検を取ってそれで大学に入りました。
通学していらっしゃる。
大学は学校行ってます。
ああそうなんですね。
だからその子の個性によっても違うんだなっていうことが私その時には分かったので。
ああそのそうですよね、
うん、いろんなお子さんの選択があるんだなとは思ったんですけどね、
う
ん、
本当にその息子がやりたいって言えばそこにかけてあげたいっていう気持ちがあるんですけど、
うん、
どうしてもなんか今までそこにかけて裏切られてっていうことが結構割とまあ続いていると言いますか、
うん、ほうほう。
小学校の頃からこれをやるって言ったのにも保護にしてこう逃げてっていうことがまあ何回かいろんなことであって、なんか親としてこう信じてあげたい気持ちがありつつもまた今回もそうなったらなっていうどこかで信じきれない部分もあって、多分私自身悩んでると思います。
息子さんとはそういう話はしたことはあるんですか。
息子は今の通学の高校に関して、うん、自分は本当は通信に行きたかったのにお前たちが通学に行かせたっていう風に言ってるんですね。でただ中学に入るとき、まあ、そこは話し合ってやっぱりちょっとどちらかというと勉強とは相性があんまり良くない子かなっていう風に思ってるところもあるんですけど、うん、私がだからその通信って自分のペースでこう朝起きてとか自律的にやらないといけないっていうのがあるので、
うんうん、
やっぱりそれがなかなか厳しいんじゃないかっていうふうに私と夫は思って、で彼自身も、まあ、楽だから通信行きたいみたいな、うんうん、その行かなくていいしっていうところで言ってたけれども、
うんうん、
それは本当に楽ではないと思うよっていう話をして、うんうん、まあ、学校の先生からもそういうメリットデメリットの話をしてもらって、
うん、
まあ、一応納得の上で受験をしに行ったっていう過程があるんですけれども、うん、やっぱり彼の中では無理やり受けさせられた、行けと言われたから行かせられたっていう意思が強いので、うん、やっぱり未だに通信の方が行きたいとかそういうことは調子が悪くなると言い出します、
うん。彼は調子がいい時と悪い時じゃ随分性格が違うわけですか。
だいぶ違いますね。
例えばちょっとほら思春期外来みたいなところ、そういうところってあるのかどうか知らないですけど、そういうようなところにご相談とかなさったことっていうのはあるんですか。
思春期外来あります。本人も俺は発達障害だから勉強ができないとかって言い出したことがあって、
はいはい、
とりあえずいきなり大きな病院には行けないのでちっちゃな小児科の方で本人を中3だったか高1だったかだと思うんですけど、
うん、
そちらに連れて行って先生と話をしてもらって、
うん、
って言ったところ、やっぱりその発達障害の気は一切ないと思うっていうふうに先生からは言われて、
で、うん、
ただ、うん、去年ぐらいもなんかその私もちょっと心配になったのでこんなことを言うのは申し訳ないけど、
うん、
一度そういうとこに行ってみたらもしかしたら楽になるかもしれないし、
うんうん、
っていうふうな話をしたらそれは行かないっていうふうに今回は言われて、
うんうんうんうん、
だから2度目の受診には至ってないですね。
ああ、なるほど、分かりました。じゃあ17歳の息子さんの進路をどういうふうにしてってアドバイスしてってあげたらいいかっていうことのご相談でよろしいですね。
はい、お願いします。
分かりました。今日の回答者の先生は、
はい、
精神科医の高橋龍太郎先生です。先生お願いします。
はじめまして、高橋です。
あ、はじめまして、よろしくお願いいたします。
その小児科の先生っていうのは発達障害の専門の先生なんです？
発達障害が専門ではなかったですけど、一応標榜してあるところにその小児の精神も見ているっていうことは書いてあったと思います。確か
できればその入り口のところは割とちゃんと思春期外来でスタッフが揃ってるところでテストやなんかも全部含めて一通りのことをやった上である程度の結論を付けるっていうところはワンステップ通過しといた方がいいですよね。推論だけ重ねていっても
ね、はい、
ちゃんと的を射るってことがなかなか難しいと思うので、
はい、
まあまあ別にその大きなところに行くのに敷居が高いわけではなくて、町場の開業医の先生に紹介状一つ書いてもらえればそれで済む話だから、ぜひ大きな病院の思春期外来を訪ねてみてください。
わかりました。
それで例えば本当に発達の問題があるとか、まあ、いろんな問題が出てきた時にはそこにフォーカスを当てて、じゃあどういう対処の仕方をしていったらいいかっていうのは割とわかりやすく出てくるので、それはした方がいいと思いますね。
わかりました、はい、はい。
それからもう高校2年だからね、でしかもそれはある程度休みながらも、遅刻しながらもずっと行ってるわけですよね。
行ってます。でアルバイトとかもしてます。
本人はその学校行くのは嫌だっていうふうに強く言ってるの？
調子が悪くなると言ってますね。そうやってあの自分にとって、うん、まあ、先生が自分のやることに対して注意をしてきたりとか、特にテスト前はやっぱり勉強しなきゃって思ってる反面できない自分がいるのか、
うん、
テスト前はすごく荒れます。
うーん、成績はどれぐらいなの？
本当に下から多分20番とか10番とかぐらいですね。
で進路的なことは自分で何か言ったりするの？
とても調子がいいときは大学に行きたいって言いますが、うん、調子が悪いときは俺は多分どこでも働けないし行けるとこもないから、うん、家でずっといるとか、うん、そういうことを言ってますね。
なるほどね。だとするとやっぱり思春期外来に行って、気分の上がり下がりっていうようなこともすごくあるし、さっきお母さんが自分で言ってたように自己肯定感が少ない育て方をしてしまったんじゃないかっていうようなところもあるし、
はい、
そういう意味では思春期外来である程度自分自身をもう少し肯定的に眺められるようなカウンセリングみたいなものを継続的に受けるっていうこともすごく必要なような気がする。もし発達の問題はないよ、あるいはあったとしても軽度だからそんなにそれにフォーカス当てなくてもっていうこととは別に、自分の持っている気分の上がり下がり、それから自己肯定感の少なさみたいなことをうまく支えてくれるような治療は、多分思春期外来でやってもらえそうなので。
あ、そうなんですね。うん、
そこをむしろやることの方が通信選ぶか、うん、今の学校で継続するかっていうことよりも重要なことのように何かお話聞いてて伺いました。
そうなんですね。わかりました。ちょっと早速受診します、
ね、
もしもし、少し安心なさいましたか？
はい、ありがとうございます、う
ん、あの先生のアドバイス通りにちゃんとお医者さんとこ行かれた方がいいと思いますし、
はい、
ご両親は本当に心配でしょうけれど、私の友人も本当に心配してましたけども、でも、はい、あえてこうおおらかにおおらかに包んであげることで、そのお子さんたちは本当にあの自立してったんでね、だから私たちの時代というか、あれは学校が全部とかなんか思っちゃうけども、なんか世の中はそうじゃないから、そうやってあったかい目で見てあげるのもいいのかもしれないですね。
はい、わかりました。
はい、じゃあ失礼いたします。
はい、どうもありがとうございました。
はい。はい。